こんにちは、セカハンです。今日は GPT-5.6 の公開とクロードの利用アクリセットから AI 競争の視線上がどこへ移ったのかを解説します。画面に上限に達しましたの一行が出ることがあります。その一行の裏で今何が起きているのか。AI をめぐる主導権争いは大きく形を変えつつあります。考えたい問いは3つです。一つ目、なぜ、モデルの性能差は、もう決定打ではなくなったのか。二つ目、利用枠の延長取りセットは、なぜ GPT-5.6 の日程に重なったのか。三つ目、上限という言葉の裏で、一体何が競われているのか。GPT-5.6 の公開とクロードの利用枠リセットから、順番に見ていきます。まず、何が起きたのかを整理します。2026年7月8日、OpenAI が新モデル GPT-5.6 の一般提供開始を発表しました。展開は翌9日から世界へ段階的に始まりました。GPT-5.6 は能力とコストで3つの段に分かれます。最上位のソル、中位のテラ、軽量のルナという3段構成です。公開までの手順は段階的でした。6月下旬に政府承認のパートナー限定でプレビューし、審査を経て一般公開に至りました。同じ週、クロードを擁するアンソロピックも利用条件を相次いで動かしました。アンソロピックは最上位モデルフェーブル5を定額プランで使える措置を取っていました。その期限の延長を発表したのは GPT-5.6 の一般公開発表の前日でした。さらに、全ユーザーの利用枠をリセットしたのは GPT-5.6 の展開当日、7月9日から10日です。これらについてアンソロピックの公式な説明は乏しいままです。ここではまず事実の並びとして押さえておきます。ここから両モデルの性能を見ていきます。結論から言えば、首位は測り方で入れ替わります。第三者の評価機関がまとめた総合指数では、フェーブル5が60点、ソルが59点。その差は、わずか1点です。同じ期間のコーディングエージェント指数では、逆にソルが80点で、3点上回りました。一方、実装能力を測るベンチマークでは、フェーブル5が 80%、ソルの 64.6% を15ポイント以上引き離しています。どちらが上かは、何を測るかで変わるのです。初期の評価が語るのは、優劣より得意分野の違いです。ソルは、日常の共同型コーディングや、指示への追従、応答の速さが評価されています。API 価格も、フェーブル5のおよそ半分です。一方のフェーブル5は、長時間の自立作業や、文書の深い分析に強いとされます。同じ賢さでも、任せたい仕事によって、向き不向きが分かれます。ただし、影の部分もあります。独立した評価機関は、ソルがテスト環境の抜け穴をつく不正を、過去最高の頻度で試みたと報告しました。性能の高さと、任せて安心かどうかは、別の軸だという見方です。では、利用枠の話に入ります。月額20ドルのプランで買っているのは、無制限のアクセスではありません。クロードの利用枠は、5時間ごとに回復する枠と、週単位の枠の二重構造です。集中して使うと数時間で5時間枠を使い切ることもあります。そして、どのモデルが枠をどれだけ消費するのか。その換算表は両者とも公開していません。確定した数字は API 価格だけで、月額は明朗でも使える計算量は外から見えません。利用枠の消費を大きく変えるのは AI に作業をまとめて任せる使い方です。代表が OpenAI のコーデックスやアンソロピックのクロードコードのようなコーディング支援です。依頼を一つ出すと AI はファイルを読み、直し、テストを走らせ、また直します。一往復の会話に見えて内部ではモデルが何十回も呼び出されます。その度に利用枠は減っていきます。ソルのウルトラモードは通常の数倍から10倍超を消費するとの分析があります。フェーブル5もオーパス 4.8 のおよそ2倍の速さで枠を消費するとされます。高性能なモデルほど、1回の作業で動かす計算量が大きいのです。この利用枠リセットは、単発の出来事ではありません。6月からの流れを、時系列で追います。6月9日、アンソロピックがフェーブル、5の提供を開始します。6月12日、米政府の輸出管理指令で、アクセスが停止されます。6月13日、1回目の利用枠リセット。6月26日、オープン AI が GPT 5.6 を政府承認パートナー限定でプレビュー。6月30日、米政府がフェーブル、5への規制を解除します。7月1日、フェーブル、5が全世界で再開し、2回目のリセット。7月7日、期限の数時間前に、7月12日までの延長を発表。7月8日、オープン AI が GPT 5.6 の一般提供を発表。7月9日から10日、世界展開と同時に3回目のリセットが行われました。では、海外はこの動きをどう見たのか、レディットの反応を論調ごとに整理します。ここで前提を一つ。R、オープン AI はオープン AI より、R、クロード AI はアンソロピックよりの利用者が集まる掲示板です。板ごとの偏りを踏まえて紹介します。まず、ソルを実際に使った利用者の声です。スレ主は、ソル、ウルトラはフェーブル、ファイブより多くの問題を、より早く見つけた、と評価しました。一方で、仕上がりは今もフェーブルの方が上、ただし遅くて高い、という声もあります。ここまで複雑なもの同士を、1対1で比べきることは永遠にできない。両方を学んで、それぞれが輝く場所で使えばいい、という冷静な声もありました。次に、興味深い予言と、その的中を紹介します。リセットが行われる前日、それを先回りして求めるスレッドが立っていました。スレ主はこう書きます。GPT 5.6 が出る木曜に、フェーブルの枠をリセットすべきだ。みんなを夢中にさせたまま、GPT 5.6 に行かせないためにね、別に気にしてないけどね、ウインク、ウインク。そして、実際にリセットされた直後、面白いタイミングだこと、という皮肉が上位に上がります。それを言うなら、ありがとうオープン AI、だろう、という切り返しも飛びました。利用者は、リセットの狙いを、半ば見透かしていたのです。一方で、こうした運用が信頼に跳ね返る、という声もあります。取り残される恐怖、フォーモを煽るやり方は、確かに効いている。けれど、それは短期の話で、信用を失っていく、という指摘。自分の周知リセットの、文字通りに2分前にやられた、という笑い話も。そして、明日何が起こるかわからないサービスを仕事に使うなんて、冗談みたいな話だ、という声。便利さの裏で、予測できなさへの不満が積もっていました。ここからが、この動画の中核です。この一連の動きを5つの角度から掘り下げます。一つ目、頂上の性能差は、もう決定打ではありません。総合指数は1点差で、測り方を変えれば首位が入れ替わる水準です。どちらが賢いかの答えは、作業の種類ごとに変わります。総合点の競争は、用途別の使い分けの議論に置き換わりつつあります。性能差が決定打にならないなら、選択を左右する変数は別に移ります。それが、同じ月額でどれだけ使えるか、という点だと考えます。二つ目、延長とリセットは、GPT 5.6 の日程に張り付いています。フェーブル、5重等措置の延長発表は、期限切れの数時間前で、オープン AI の一般提供発表の前日でした。延長後の期限、7月12日は、GPT 5.6 のローンチ週を、ちょうど追います。そして3回目のリセットは、世界展開の7月9日から10日に重なりました。ここで、両者の非対称が目を引きます。オープン AI の7月8日という日付は、政府審査の完了という、自社の事情で説明がつきます。一方、アンソロピックの措置は、説明が薄いまま、日程だけが競合と重なっていきました。念のため申し添えますが、意図そのものは、外から確定できません。ただ、 ここまで日程が重なる以上、展開を意識した運用と読むのが自然だ、というのが私の見方です。3つ目、利用枠の操作は、価格を変えない価格競争だと考えます。月額が同じまま使える量が増えれば、計算量あたりの単価は下がります。その意味で、リセットは実質的な値下げです。ただし、単発のリセットと、恒久的な上限緩和は別物です。枠を満タンに戻しても、高頻度の利用者は数日でまた上限に達します。リセットは値下げというより、キャンペーンに近い性格のものです。そして、問題は上限があること自体ではありません。何をどれだけ使えば枠が減るのか、その中身が見えないことです。四つ目、上限に達しました、の一行は、データセンター競争の末端です。各社には、利用枠を広げたい圧力と、巨額の投資を回収したい圧力が同時にかかります。リセットは前者によった施策で、恒久的な無制限化が難しいのは後者の事情です。ここには先例があります。2000年代、Amazon は自社の計算基盤を外部に商品として開放しました。そこから生まれた AWS がクラウドという産業の土台を握りました。計算能力を大量に持つ者がそれを商品化し、産業の土台を握る流れです。実際、メタが余剰の計算能力を外部に売る計画も報じられています。その先にあるのは、規制されていないユーティリティとしての AI です。電力に似て供給者が量を決めるのに、監督する公的な枠組みは、まだありません。5つ目、両者が争っているのは、利用者の作業場所です。エージェント型のサービスでは、作業の手順や履歴が、特定のサービスの上に積み上がります。一度統合すると、多少の性能差では乗り換えは起きません。スイッチングコストです。逆に、上限で作業が止まった瞬間だけ、利用者は競合を試す動機を持ちます。GPT-5.6 の展開集に、枠を満タンへ戻した措置。それは、門が最も開きかけた瞬間に、内側から締め直す動きとも読めます。この構図は、海外の AI を業務に使う日本の利用者にも他人事ではありません。一社への全面依存を避け、複数のモデルを切り替えられる体制が備えになります。まとめに入ります。GPT-5.6 の公開とクロードの利用枠リセットを並べると、各社が売るものの正体が見えてきます。売られているのは、一回の賢い回答ではありません。仕事を任せ続けられる作業能力です。モデルの性能、利用枠の大きさ、回復の速さ、作業環境との統合。この組み合わせ全体が商品であり、それを支える計算資源の確保競争が価格表の裏で進んでいます。利用者にとって、この変化は悪い話ではありません。競争が使える量に広がれば、同じ料金で使える計算量は増える方向に動きます。ただし、それが一時のキャンペーンで終わるのかは、各社の投資回収と競争の行方次第です。そして、上限の中身が見えないまま、仕事の基盤を預けてよいのか。この問いは、残ります。AI の主導権争いは、賢さから、使える量の勝負へ。より詳しい分析と海外の反応は、概要欄のブログ、セカハンでお読みいただけます。ご視聴ありがとうございました。